主の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に入った。そしてイエスにお会いした時彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天におけも地におけも一切の権威が与えられています。それゆえあなた方を言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。いいよ、私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいます。以上です。
皆さんおはようございます。杉田キリスト教会の礼拝にようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように。短くお祈りしましょう。心を合わせていただけると感謝です。主よ、先週私たちは空になっていたイエス様の墓のことについて覚えました。お墓は死は終わりではなく、死んだらゼロになるのでもなく、死は新しい命への始まり、死は終わりではないことを主は証明して見せてくださいました。そしてあなたこそ生きとし生けるすべてのものの命の源である神ご自身であること、そして私たちに、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと約束していてくださることをありがとうございます。命の御霊を私たちに注いでくださって、あなたが本当に私たちを生かしてくださることをありがとうございます。主よ、1週間のそれぞれの仕事や学びや、さまざまな労苦を終えてこのところにまた再び集められてまいりました。主よ、どうか私たちの心をご覧ください。傷のついた道があるかないかを見て、私たちをとこしえの道へと導いてください。すべて疲れている人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと主は優しく招いてくださっています。どうか遠慮せずに、また痩せ我慢もせずに、すべての重荷をあなたのもとに下ろし、そしてあなたが与えてくださる新しい力によって今日からの新しい週間を歩み始めることができますように主を導いてください。御言葉を通して私たちの心の内に親しく語りかけてくださいますように、聖書の言葉を通してあなたのことがもっと深くまた理解できますように導いてください。そして主よ、あなた方は世にあっては患難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのですとおっしゃる主の御声に聞き従い、勝利者となっていくことができますように、圧倒的な勝利者になることができますように導いてください。愛する主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
息子が小学校に入学いたしました。皆さんのお祈りに本当に感謝いたします。小学校に上がる少し前に、幼稚園を卒園して小学校入学式の間にですね、家族で高尾山に登山に行ってまいりました。ロープウェイに乗ってかなりちょっと楽をしてしまったんですけども、でもまだ小学生ではないからただですと言われてですね、ちょっと得しておりました。でもこの関東ですと筑波山あるいは高尾山に登ると、晴れた日ならば関東平野の、素晴らしい景色を一望することができます。本当に高い高層ビルディングとか、埼玉のですね、サッカー場も見えましたね。結構ドーム型の公園ありますよね。いろんなところに、いろんな人が住んでちまちまとこう自動車が動いたりしている姿を見るとですね、なんかすごく些細なことで私は悩んでいるかもしれないなんていうことでですね、心が解放されたりいたします。ぜひ皆さん山登りに今年チャレンジしてみてはどうでしょうか。筑波山はもういいですけども、高尾山はですね、本当に世界で一番山を登る人が多いみたいですね。外国人の人もものすごいたくさんいました。おじいちゃんからおばあちゃんから若い者から変なお姉ちゃんから、まあ分かりません登っていました。今日のことの起こりはガリレアというところでの山登りです。山登りなんてしんどいことはしたくないという方がいらっしゃるかもしれませんが、とても素晴らしいものが山の上には待っております。しかし11人の弟子たちは ガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。はい、明らかに山に登っております。しかもイエス様の指示された山、おそらくイエス様がその山の上で、この本当に素晴らしい輝きを放ったあの山ではないかという話もありますが、正確なところは分かりません。とにかくイエス様が前もって、教えておられた山に、11人で登っていったのでありました。これがことの起こりです。ガリラヤでの山登り、章の部分を続けて見ていきますが、そしてイエスにお会いしたとき彼らは礼拝したと、語っていきます。もちろんこの時のイエス様は十字架にかけられて死んで葬られて、でも3日目によみがえられて復活なさったイエス様のお姿にお会いしたということです。死の向こうでまた会える、これは本当に素晴らしい希望ではないでしょうか。あらゆる希望を断ち切ってしまう、そのことの一つが死という現実ではないかと思いますが、しかし聖書を見ていきますならば、死は終わりではないこと、またお会いできることをはっきりと語り続けています。イエスにお会いしたとき彼らは何をしたのでしょうか。礼拝したと書かれています。誰を何を礼拝したのでしょうか。もちろん復活のイエス様です。イエス様はその礼拝を喜んでお受けになられていきました。ご自身が神ご自身であることを、受け止めて、また弟子たちの姿を受け止めていかれました。起承転結の天の部分に入っていきましょう。復活の信じがたさを覚えます。しかしあるものは疑ったと聖書は書いています。あのイエス様と3年ほど寝食を共にして徹底的に鍛えられた弟子たちでさえも、その中のあるものは復活されたイエス様を目の当たりにしても疑ったんです。あれ、これ夢じゃないの、スネッと会いたいけど夢じゃないよね、あれ眉唾者じゃないの、本当にイエス様ですか、嘘でしょう、死人の中から蘇るなんてそんな話が、まさかということが人生には起こるということですけども、この死んだ後に死者が復活するというまさかが聖書に書かれています。理性的に考えたら、信じるのは不可能かもしれません。しかし歴史的な事実として死者の復活というものがあった、それが全ての始まりであったということも言えます。しかし安心してください、弟子たちでさえ疑う人がいたのです。ある時は信じることができても、ある時にはやはり疑ってしまう、そのような信仰の揺らぎが、波がどなたにもあることと思います。そんな中で結論の部分に入っております。イエスは近づいてきて、彼ら11人の弟子たち、そして全てのキリスト者にこう言われます。私には天においても地においても一切の権威、あらゆる国の権威が与えられていますよと、イエス様はご自身のことを自己紹介してくださいました。天においても地においても一切の権威が私には与えられている、つまりそれこそ王の王、主の主と呼ばれるような、そのような存在であります。世界中のすべての国民の王様、すべての人を作られた主権者であり、また贖い主であり救い主である方、イエス様は一切の権威を持っているとご自身が語っておられます。そしてそれゆえに大切なことを命じてくださっていきます。それゆえ私にはすべての権威が、あらゆる国の権威が与えられているので、それゆえにあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと主は命じてくださいます。ここに今日の聖書の、箇所から、メッセージの題をつけさせていただきましたが、あらゆる国の人々を私の弟子としなさいと主は命じていただきます。弟子とするということの中にその後のことがいろいろと含まれております。一つは父子聖霊の御名によってバプテスマを授けるということです。もともとの聖書で読みますと、三位一体の神様の、姿を拝見することができます。父子聖霊の御名というふうにこの 名前という言葉が使われております。しかし元々の言葉で、あるいは英語の聖書で読むならば、この名前という名という言葉は単数形になっております。父子、御霊と三人の神様がいらっしゃるわけではなくて、三位一体の交わりの中で一体になっていて分けることができない、でも父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神、この方々が交わりの中で切っても切れない関係の中で三位一体の方としておられる。聖書はそのような神を語っております。父子聖霊の皆によってバプテスマを授けなさい、洗礼を授けなさいということです。これが、弟子とすることの初めの一歩でありましょう。そしてその次、バプテスマを授けたらおしまいではないんですね。私もそのことにいつも注意を向けなければいけませんが、洗礼はゴールではない、洗礼を授けることがゴールではない、それをいつも、覚えなければならないと思います。アフターバプテスマクラス、 ABC クラスが必要なんだということですね。そのことをイエス様はちゃんと命じておられます。ただバプテスマを授ければいいということではなくて、その後せっかくバプテスマを受けて教会のメンバーになった、神の家族になった一人一人が、一人も漏れることなく最後の最後まで共に励まし合って助け合って、そして約束の地に入ることができるように、天の御国の中に、みんなが入ることができるように、こんなことを主は教えてくださっています。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。バプテスマを授けるということと同時に、聖書のすべての教えを教えなさいねということであります。この2つがセットになって、弟子としなさい、あらゆる国の人々をというところにつながってまいります。大宣教命令とも言われますが、厳密に言うならば大宣教教育命令というふうに言えるかと思いますが、とにかく洗礼を授けたらおしまいではなくて、そこからスタートだから、一緒に学び始めて、生涯学習で学び続けて、このキリストの豊かさを、聖書の豊かさを、66巻の聖書を全部、少しずつでも味わい尽くしていく、そのことが求められています。小学校に入りますと、まず、ひらがな、カタカナ、漢字と進んでいくでしょうか。日本語ってすごい難しいなと思いますよね。英語だったらアルファベットだけでもう簡単ですよ。でも日本語、ひらがな、カタカナ、一生懸命息子がやってますよ。なんか発音とこれなんか適当に読んでるなという、まだですね、あいうえおも一致しないところがありますし、あの点々がついてですね、グギガとか言うとですね、あのそのどういうふうに当たらすのか、ちょっとかなりあいうふうになっております。いずれにいたしましても、人間は死ぬまでお勉強をしなければいけないというものではないかと思います。学校を卒業すれば、おしまいということではなくて、むしろそこから学校ではどういうふうに学んでいくのかということを学んで、それからあとは自分が継続して学び続けていく、また誰かと一緒に学び続けていく。ぜひ皆さん、月に1回しか今持っていませんが、聖書学校にですね、足を運んでいただけると感謝です。木曜日の、1時ぐらいから、皆さん、婦人の方々を中心に集まっておりますけれども、一緒に聖書を学び続けております。一遍勉強してもですぐ私忘れてしまいますので、繰り返し学ぶことが必要になります。継続は力であります。そして来週最後のところに関しては見ていきたいと思いますが、マタイの福音書は最初も最後もインマヌエル、いつでもどこでもどんな時でも私はいつもあなた方と共にいますという約束も出てきます。今日はこのあらゆる国の人々という言葉を考えていきたいと思っています。これは明らかに世界宣教を考えています。国内とか国外、それを問うてはいません。全世界を視野に入れた宣教命令であります。今日海外で、外国で信仰を持つ方々がとても多いと聞いております。この教会にも何人もの方が海外で信仰に導かれて洗礼を受けて、そして日本に帰ってきてという方がいらっしゃいます。 実は日本国内で洗礼を受けると同じほどの数の人が毎年外国で日本人が洗礼を受けているらしいんです。ところが残念なことに日本に帰ってきたときに受け皿となるこの馴染む教会がほとんどないということで、帰国したときに教会につながることができる、それが大きな課題です。その人たちを受け入れることができたら少なくとも一気に倍増します。だって同じ数の人が海外で毎年洗礼を受けてるんですから、日本人少なくとも。日本の非常にこの伝統的な教会の大きな課題でしょう、この非常に形式的になってなりがちな、伝統的になりがちな、いろんな形でですね、慣れてしまっていく、マンネリになっていく、そして気がつかないうちに、だんだんだんだんとこう敷居が高くなってしまう。それは大きな課題だと思います。ディアスポラと言いますが、外国に離散して住んでいる人たちへの宣教、それはまさに日本においてもできることです。特に関東地域を見てください。電車に乗っても、街を歩いても、この辺でも黒人の方もいらっしゃいますし、アジア系の方、あるいはいろんな方々がいます。モンゴルから来られている方もいますし、もちろん韓国から、他にもいろんなところから来られております。イオンに行ってもですね、ハングルと中国語でアナウンスが流れるじゃありませんか。ニハーとかですね、なんとか、それだけ国際的な街がこの日本という国でありましょう。水筒にもたくさんの外国の人がいます。ここにいながら世界宣教ができる。日本人だけに福音宣教をすればいいということではなくて、主はあらゆる国の人々を弟子としなさいと命じておられます。今世界は二極化していると思います。国家主義、ナショナリズムになるか、グローバリズムになって、どっちかですね。黙示録が予言していることは、やがてグローバリズムですね、世界統一国家みたいなのができてですね、それで、反キリストが立ち上がるかもしれません。しかしそのような中にあって、今はそれぞれの国が自分たちの国のことだけを考えているかもしれません。しかしいずれにいたしましても、私たちはあらゆる国の人々にこの福音を届ける必要がある。それはどんな国の人々であっても救いを得させる神の力でありますから。しかし、今日のところを見るとですね、また牧師が尻を叩くのかみたいなことを思われたら困りますので、また出て行きなさいなんて言われて、これは嫌だなと思わないでいただきたいので、まずですね、ちょっとこの本をご紹介したいと思います。もうすぐですね、ペンテコステの季節がやってきますね。イースターの後はペンテコステ聖霊降臨日と言われます。そのお祭りこそ実は最も素晴らしい祭りであるかと思いますが、聖なる神様の霊が漏れなく一人一人に注がれて、そして私たちの内側に聖霊が宿ってくださり、私たちの体が聖霊の宮となって、神の神殿となって、そしてその聖霊なる神様、命の御霊を心に、また、望んでいただきながら、生きていくことができる、そんな、素晴らしい時代に私たちは生かされています。この本を見ますと、最初の書き出しのところにこんなことが書かれています。あなたはこれまでに聖霊に満たされたことがありますか？そして今日、聖霊に満たされた生活をしていますか？聖書は聖霊に満たされなさいと言っています。あなたはこれに従っているでしょうか？そして満たされているでしょうか？聖霊に満たされなさい、これは命令です。実際これは聖書の中で最も重要な命令なのです。洗礼を受けようとの命令が重要であることを私たちは知っています。しかしこの命令はそれよりもさらに重要です。モーセの十戒は重要です。しかしそれもこの命令ほどには重要ではありません。全世界に出ていき福音を述べ伝えなさい、今日のことですね。この新約聖書の中で最も重要な命令の一つです。しかし御霊に満たされよ、聖霊に満たされよという命令はそれよりもさらに重要なものなのです。なぜか、なぜならこの命令に従うとき、あなたは他のすべての命令に自動的に従うことになるからです。聖霊の満たしはあなたの人生におけるすべての問題を解決しますと書かれています。クリスチャン生活何十年していてとしても、この聖霊に満たされるということがなければ非常に惨めな歩みをしてしまいます。そして聖書を見ていきますと、 あの非常に真面目で忠実なエペソ教会に御霊に満たされなさいということが語られているんです。教理的には間違っていない、いろんなことをそつなくこなしている。でも初めの愛から離れていて閉塞感にとらわれているような状況、喜びがない、疲れが溜まっている、なんでこんなことしなきゃいけないかと義務感とねばならないの意識が中でもがいてしまう。なぜ聖霊に満たされなければならないか、このオズワルド・スミス先生は、2つのことを語っています。いずれも力に関することです。第一に、罪に打ち勝つ力は聖霊に満たされる以外にない。それ以外には分かっちゃいるけどやめられないという中で、ずるずるずるずると罪の生活を続けるざるを得ない。罪に打ち勝つことができない。まとわりつく罪を振り払うことができない。罪に打ち勝つには聖霊が必要であります。第二に、奉仕における力ということも言われています。私たちの奉仕が本当に実を結ぶ奉仕となっていく、喜びの奉仕になっていくためには、どうしても聖霊の助けの中で満たされて奉仕をしていかなければ、やがて燃え尽きてしまうということになります。やることなすこと全部裏目に出るというですね、非常に辛いことになっていきます。そしてじゃあ聖霊に満たされるにはどうすればいいか、5つのポイントを申し上げますので、ぜひメモをしながら今日は聞いていただけたらと思います。そこに至る前にですね、ちょっとだけ聖書のこの後の教会の歩みを見てみましょう。ガリラヤで宣教命令を受けた弟子たちは、あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいと命じられます。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいとまず命じられます。そしてペンテコステ聖霊降臨祭の時にエルサレムで約束の聖霊を受け、そこから世界宣教が始まっていきます。最初にペンテコステの時にエルサレムに計らずもあらゆる国からエルサレムに人々が集められていたということもあります。でもそれは敬虔なユダヤ人たちでした。使徒の働き2章5節を見ますと、さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたかと書かれています。しかし使徒の働きを見ていくと、彼らはなかなかエルサレムから外に出ていかなかったんです。腰が重くてですね、そして聖霊の特別な導きを受けなければ、彼らはユダヤ人以外の者たちとはほとんど関わりませんでした。民族主義というかですね、愛国心、ナショナリズム、自分の国だけを、自分の民族だけを愛する、それを誰もが持っている、一つの病気かもしれません。ユダヤ人もまさにそうでした。自分たちの民族こそ神に選ばれて祝福されているためであって、他の人たちはみんな異邦人であって滅んでしまえみたいな勢いでありました。ですから神様は時にですね、荒治療をなさいます。使徒の働き8章の一節を見ますと、腰が重くてなかなかエルサレムから外に出ていかない、そのエルサレム教会の尻を叩くために神様は何をなさったでしょうか。激しい迫害を起こします。もしそれがなければ、彼らはずっとエルサレム教会にとどまり続けて、ユダヤ人だけにしか伝わっていかなかった、あらゆる国の人々なんていう言葉は聞かなかったことにしていました。さらに、コルネリオさんですとか、いろんな、ペテロに対するその夢の中での啓示、それがなければですね、そして直接目の前で異邦人に聖霊が注がれていくということを目の当たりにしなければ、ユダヤ人は決してユダヤ人以外の人たちには関わっていかなかったのであります。それだけ私たちは頑固なんです。ユダヤ人だけではなくて、私たち全ての民族がうなじの怖い民、頑固で、もう筋を通しているといえばそうかもしれませんが、もうあまりにも頑固すぎて手ごでも動かない、もう自分の国だけが一番偉いと思っている、他の人たちを見下している、これは日本人も悪いところの一つかと思います。実は何を隠そう、私自身も、かつてはアジアの人々にかなり偏見と差別の意識を持って見下していたことがあります。中国の方に対して、韓国の方に対して大変申し訳ないんですけど、本当に上から目線で見下しているような愚かなものでした。しかし歴史的な中で、日本人がかつて戦争の中で何をしたのかしなかったのか、 そのことを見ていくならば、たとえ教科書に載らなくても本当に日本人として自覚しなければいけないことがある。本当に私は、外国に行って初めてですね、自分が日本人の一人なんだということを、自覚することになりました。日本の国内にいてはそれがありませんでした。そんな中でエルサレム教会でさえもなかなか難しかった、その壁を打ち破ることができなかった中で、この聖霊に満たされるということが大きな、必要なことになります。告白すること、放棄すること、明け渡すこと、従うこと、そして信じること、この5つが聖霊に満たされる条件だということを、申し上げていきたいと思います。1つ目が告白する、罪を告白するということです。ヨハネの手紙第1の1章のところにあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。聖霊によって罪を示されていくとき、それを素直に認めて言い表していく、吐き出していく、それが聖霊に満たされる最初の一歩です。罪が示されているならば、それを素直に認めて神様の前にそれを言い表して告白していく、これが一つ目の必要な条件です。その次に放棄していく、明け渡していくということが必要です。これは何十年も病気になっている人にイエス様が声をかけたその言葉です。良くなりたいか、あなた本当に良くなりたいと思っているのか、その罪をやめたいと思っているのか、それともずるずるとその罪を愛して依存症の中でいつもそれに浸っていたいのか、快楽や依存症の中に。 お酒やタバコは非常に依存症がありますね。セックスもそうかもしれません。ギャンブルもそうでしょう。いろんな形で依存していてですね、分かっちゃいるけどやめられないものがありますが、あなたは本当にその罪を捨てたいと願っているのかどうか、それがまず問われます。そして良くなりたいか、主よ良くなりたいです、主よ私が進んで罪を捨て去ることができるように助けてください、そのように祈っていくときに、主は私たちに決心を与えてくださるでしょう。もうそれ捨てますということで、例えばなんかエッチな本を持っている人がいたら、それ全部捨てる、焼き捨てる、もう本当にですね、そういう形で、この罪を、捨てたいと願い決心をしていく必要があります。そして3番目が明け渡すということです。自分のすべてを神様にお渡し、お任せしていく。自分で人生のハンドルを切っているかもしれませんが、そのハンドルを主に握っていただき、主導権を明け渡す。神様は私を煮るなり焼くなり作りしてください、ここに私はおります、どこにでも私を使わせてください、条件をつけずに無条件降伏をしていく、それは聖霊に満たされていく大きな、秘訣の一つです。そして明け渡したならば、4番目に従わなければなりません。はい、明け渡しましたと言って、でも従いません、それは従ってないというか明け渡してないことですよね。いまだに私がこうやらせていただきます、私はこれしません、これします、あ、これはしますが、これはしません、こうなんか条件をつけてしまいやすいんですけども、しかし条件をつけずに従っていく、それは必要なことです。そして最後に5番目に信じるということが、求められてきます。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。ヨハネ福音書にはそのように記されていきます。今前の古利根川もですね、利根川の堰が開かれて少し流れが増えております。水かさが増えております。そして新鮮な流れがですね、こう来ています。私たちの心もそのようなことが必要ではないでしょうか。自分で閉じてしまっているその水門を開ける必要があります。そして上から注がれてくるその ライフラインをしっかりと確保して、御霊の流れを受け続けて、そして告白、罪を告白して、罪を捨てたいと願い、決心をして、主をそれができるように助けてくださいと言って、破り捨てて、焼き捨てていく。そして明け渡して、自分の全てを任していく、主導権を明け渡す。そして従っていく。そして信じる。聖書が言っている通りに、生ける水の川が、聖霊が私たちの心に宿ってくださる。私たちの心がまず潤されて、そして溢れ出して周りに流れ出てくるほどの命の水の川であります。それが聖霊であります。しばらくの時間ですね、神様の前に、この、それぞれがですね、このことを、もし本当にしたいと願っている方がいらっしゃいましたら、一緒にしていくことができたらと願います。罪を告白すること、また、罪を捨てたいと願い、決心すること、明け渡していくこと、委ねていくこと、そして信じて従っていくこと、お祈りをしていきましょう。聖なる神様の霊は憐れみ深い方ですから、私たちの心の中の罪を指摘してくださいます。そしてそれを認めて言い表すことを通して、私たちを清めてくださることを約束しておられます。もし今示されている罪があるならば、認めていない罪があるならば、それを心の中で言い表して、罪の許しを得ていきましょう。2番目に必要なことは、罪を捨てたいと心から願うことです。本気で決心をして、それを捨て去っていく、破り捨てていく、焼き捨てていく必要があります。主よ、本当に私たちがそのような悪習慣を本気でやめたいと願うことができますように、タバコをやめたいと本気で思うことができますように、お酒を本当に出したいと願うことができますように、また性的な依存も、またギャンブルを本当にやめたいと願う心が与えられますように、そしてそれを決心して捨て去ることができるように、主よ、どうか私たちの背中を強く押してくださり、また誘惑から遠ざけてくださり、そして私たちを本当にそこから解き放って解放して、神様、罪の奴隷ではなく、欲望の奴隷ではなく、神様、あなたにある自由を与えてください。3番目に必要なことは、明け渡すことです。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心です。自分の弱さ、無力さ、愛のなさを認めて、そして、だからこそ、すべてを明け渡していく必要があります。全部を神様にお任せしていく必要があります。心のすべてを、鍵を外して、全面的にイエス様を受け入れていく必要があります。どうかしよう。あなたが心の王座に、私たちの心の王座に来てくださいますように、そして私の心のすべてをあなたが聖霊で満たし、そして清め尽くしてくださいますようにお願いいたします。そして主よ、4番目に従うことが求められています。本気で信じた人、明け渡した人は従います。どうか主よ、頑固で固くなで、いつまでも逃げて、そして自分勝手なことをし続けるのではなく、今覚悟を決めて、勇気を持って一歩従う歩みを始めることができますように、主がしなさいと命じておられることを、はいと素直に聞き従う一歩を、最初の一歩を踏み出すことができますように助けてください。柔らかい素直な心を与えてくださり、そして御言葉の種がその地に、そのような心にしっかりと根を張り、上にそしてすくすくと育ち、神様、御霊の実を結んでいくことができる、そのような従うことのできる柔らかい良い地を私たちの心に与えてください。最後の5番目に、信じることです。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、 その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると勧められています。約束されています。どうぞ主よ、聖霊を豊かに私たちの心に注いでください。聖霊で満たしてください。そのような聖霊に満たされた生活習慣を身につけていくことができますように、神様助けてください。悪い悪習慣はなかなか断つことができず、良い生活習慣はなかなか身につけることができません。主を助けてください。どうか主を、新しく始まった1週間、聖書に耳を傾け、祈り賛美し、また神様、いつでもどこでもどんな時でも主が共にいてくださることを覚えて、その主に向かって全てのことを語り、また出していくことができますように。そして主を、私たちの生活を少しずつより清い方へと清めてください。そして神様、よりよく聖霊に満たされた整えられた器となり、そして日本とアジアと世界にお仕えしていくことのできる神様、しもべの一人として加えてください。主よ、収穫は多いが働き手が少ないと言われています。収穫の主が働き手を送ってくださいますように、まず私たちを整えて良い働き手としてくださって用いてくださいますように。また主よ、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、この町には私の民がたくさんいるから、主はおっしゃいます。私たちが福音を語ることを明かしすることを待っている多くの人たちが、 99% の人たちが教会の外で路頭に迷っています。死に瀕しています。絶望の中に、閉塞感の中に囚われています。またお互いがお互いを傷つけ合って、家庭が崩壊し、そして神様、離婚したり、子供が虐待されたり、人殺しが起こったり、そして主よ、本当に辛い悲しい、いつまでこんなことが続くのかということが、神様耐えていません。主よ、どうかその中にあって、その戦いの現実の中に私たちが出ていって、神様、それぞれの職場や家庭や地域において、世の光として希望の光を放つことができますように、地の塩として世の腐敗を防ぐことができますように、また神様、キリストの香りを放つことができるように、神様、私たちを御霊で満たして使わせてくださることをお願いいたします。主よ、私たちの一番心の深いところに触れてください。そして神様、新しく内側から作り変えてくださり、そして主よ、あなたの権勢によらず、能力によらず、神の霊によってとおっしゃる主が、私を通して、小さな私を通して、それぞれのところに大きな神の栄光を表してくださることをお願いいたします。主の御手に全てを明け渡し、愛する主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。